この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
樋口彰の音楽屋は始めます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
私なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタントの
樋口彰です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということでね、
もう1年ちょっとやってきましたけど、はい、まだあの僕ゲストになったことないんで。
なるほどね、まあ、江口彰の音楽やわですから、まあ、江口彰をゲストに呼ぶのはなかなか難しいですが、誰も思いつかないシステムで、なんと今回のゲスト江口彰さんですよ。おかしいな、なんかちょっと江口彰さんです、
たまにはちょっと紹介してもらおうかな。
なるほど。いや、そうですね、やっぱりこう節目節目で、この江口彰さん自体どんな方なのかという部分の話もやっぱりしていきたいなということで、じゃあゲストという形でいいですね。
はい、そうですね、はいはい、去年がね、あの一応50周年だったんです。
そうですね。
で、何の50年かっていうと、音楽でやっていこうって決めたんですね、自分の中で。
はあ、
あの楽器自体は中3の頃からギター持ってやってましたけど、あのそれから7年ぐらい経ってからね、あのあ僕は音楽でやってみたいっていう決めて、で歌の宿とか始まったのが50年前だった。
1970年、
そう、うん、だからそれまでは別になんていうか好きでやってただけだったけど、音楽、まあ、友達はみんなね就職して、
ね、う
ん、そういうタイミングだったんだけど、はい、僕だけね外れてドロップアウトして、で滑って転んで
いやなるほど、うん、転がり続けた。
その頃やっぱり不安とかやっぱありましたよね、多分その、
あのね、逆にその頃はね、あの重い気持ちの方が先行してたから、あんまり感じてなかったかもしれない。まあ若かったっていうこともあったと思うけど、あのまあダメだったら、あのなんか親父のコネで長野行って時計の精密部品を作る工場の人知り合いがいたらしいから、 あそこ行けばいいかぐらいの気持ちだった、
けどその音楽をまあ好きでやってた時と音楽でこうなんでやってこう、まあ、食べてこうって思った時のその、うんうん、なんていうんですかね、切り替えの時っていうのはやっぱりこう、うん、なんか意気込みみたいなのはやっぱり全然違ったりしたんですか。うん、
やっぱりね、あの当時はね、今はちょっとまた違うけど、
はい、
あの音楽で世界が変えられるかなっていう思いがあった。多分あの当時ジョンのイマジンもその頃に発表されてるけど、
はいはい、
彼のやり方見ててもなんか音楽が世界にいろんな影響を及ぼしてるっていうのを見てたから、あのもしかしたら日本も変えられるかもしれない
ないと、
それぐらいのなんか思いはあったよね。
なるほどね。
まあ、なかなかそれは無理だったけどね、
これはまだ無理だったとはね、言い切れないですよね、こうやっぱりこう世の中は少しずつ変わってっているわけですから。
あのちょうどそのイマジンもね発表された頃に、
はい、
ジョンとヨークもね、 あ、この歌が世に出たらもう戦争は終わるんじゃないかと本当に思ったらしい、うん、
なるほどね、
そう思ってた、ね、でもなかなかねそうはならなかったけど、でも今年はその時代変わるよっていう話もあってね、
うん、
風の時代になった、そうすると、うん、あのそれこそいろんな物事をシェアしていくことが、うん、この時代には力を持つっていうような話を聞くと、うん、ああこれからもしかしたら可能性あるかなって、うんうん、ちょっと思えたりもしてたよね。
いやけどまあひじやんさんなんかもね、うん、音楽をこう自分でこう作ったりしてるっていう部分で、やっぱりその世界が変わる、うん、音楽で世界を変わるっていうそういう思い、
うん、どうですか？やっぱりなんか、なんかそれはなんかずっと思っていたいっていうかね、
うん、
あのやっぱりそういうのってやっぱり江口さんとか見ていると勇気づけられるっていうかね、
はい、
そういうのはすごくある。
じゃあそれは、まあ、ひじやんさんとしては今でもその音楽で世界が変わるっていうのはやっぱり信じてるっていうことですね、う
ん
う
ん
う
ん、ただあの始めた頃はね、はい、自分が主体で音楽を使ってっていうイメージだったけど、はい、だんだんやってるうちに音楽の方が主になってきて、僕はなるべく音楽邪魔しないようにっていう気持ちが強くなってきた、
ね、まあ、これはねちょっと深い話ですよね、うん、音楽の邪魔をしないように、うん、まあ、音楽を通す、まあ、江口明という、まあ、一つの楽器になってるようなイメージ、うん、そうそうということですかね。そうすると、ね、
音楽もちょっと違う見え方をしてる、
はい、
あの自分が作るようなつもりでいるけど、なんかどっかから与えられてるもらったものっていう印象もねだんだん強くなった気がする。あのこの歌僕が作りましたと言ってもそれが作れたことは多分ね何かあって出来事もあって信号が送られて、でそれを受け取れたたまたま、だから音楽できたっていうふうに見ると、うん、あの音楽は主役だなって
なと、
うん、思うようになったね、だんだん。
やっぱりまあね、やっぱりこう若い時代っていうのは特に、まあ要するに自分が中心に世界が回ってるような感覚っていう中でこう生きてたり、
あのそういう時代だったような気もするね。
時代
70年前後っていうのかね、やっぱり、まあ、ビートルズもそうだったけど、彼らの影響でいろんなファッションが流行ったりとか音楽もそうだったもんね。で世界は確かに変わったと思うし、
なるほど、まあ、そういう意味では、まあ、今多様化という時代で、
そうだね、
誰かが、まあ、中心になってというよりは、まあ、本当にいろんな個性が、うん、まあ、混ざり合って尊重し合ってという時代なので、うん、まあ、誰か一人が変えるっていう時代ではないのかもしれないです ね、
目には見えないものが本当はすごい力を持てるかもしれないなっていう感じあるよね。うん、そういう意味で自然とかね、
はい、
僕らは自然の中で自然に生かされてるっていう、うん、感じもちょっとやっぱり出てくる気がするし、うん、
いやけどちょっとね自分のゲスト江口明さんなのにちょっとなんか僕がちょっと喋っちゃうのもどうかなと思うんですが、僕1月1日にお店のお客さんと2人でスガキ屋のラーメン食べてたんですけど、こんな寂しい正月あるかみたいな感じで食べてた時にちょっとふと1個の会話で出たので、なんか僕が自分で言ったんですけど、なんか令和になってからなんかこうリアリティ低くないですかっていう話をしたんですよ。この なんか昭和平成っていうのは僕の中でまあ昭和平成っていう感覚で生きてたんですけど、令和を今自分が生きてるとか、もう今この世に自分が存在してるっていう感覚が、やっぱりこういろんな機械が発達して、やっぱりなんか自分がこの世に存在してるっていうリアリティがなんかだんだん薄れてってるような感じをスガキヤのフードコートで感じたんですよね。でやっぱりその時にやっぱりそういう例えば記憶覚えるものとか知識とかも全部、まあ、例えばスマートフォンっていうものに任せちゃって、自分の体の中身に残るものが非常に少なくなってってる気がした時に、じゃあどこで僕はその生きてる実感を感じ合うのかなって言ったら、やっぱりこうやって直接やっぱ人と会ってる時、喋ってる時とか、まあ触れ合ったりとか、やっぱりそういうとこでしかやっぱりなかなかこう生きてる実感を感じる機会が作るのが、まあ、難しいって言ったら変ですけれど、だから僕はこういうなんていうんですかね、みんなで話し合うとか、なんかこういったことをやっぱりより一層意識して大切にしていかないと、なんかひょっとして自分はこの世に存在してない存在なんじゃないかって思うぐらい、なんかこうなんて曖昧な世の中
多いんじゃないかな、はい、そういう人はね。
いやなんか
自分を感じきれない、ね、
きれない。うん、
音楽でそれは可能性あるもんね。うん、音楽やることで自分を感じる、
自分という、いやそうですね、うん、だからまあライブとかでもね、イジアンさんそうですけれど、やっぱりどこまででもよくイジアンさんが言ってる生演奏との違いっていうのは、うん、やっぱりこれは理屈じゃない、
そういうとこだと思うんですよね。なんかその時になんか、あ、自分を感じてるっていうかね、
まあ、自分のこう存在という、自分の存在とか相手の存在も含めてなんですけれどね、いや
人っていうかね、
そうなんですよ、ね、だからやっぱりこう、江口さんの世代のお仲間の方とかと会うと、もう本当にこれは褒め言葉ですけども、個性の塊みたいな
そういう
方々ばっかりなので、やっぱりそういう人が持ってるエネルギーっていうのはもうこれ以上ない、その人のそこに現実に存在するっていうエネルギーを感じるんですよね。だからやっぱりこれからそういったものが、僕はあのコンビニでアルバイト今でもちょっとしてるんですけれど、あのレジするときに今セルフレジになっちゃったんですよね。そうするとあのお金入れるのもレシート取るのもお客さんが全部やって、僕最後にあの機械がありがとうございましたっていうのに合わせて僕もありがとうございましたっつって、こうハモってるだけみたいな、ハモり担当みたいになっちゃって、いやお兄ちゃん何のためにいるのみたいなこと言われて、本当何のためにいるんでしょうねみたいなね、袋もお客さんが詰めるし、機械が全部やってくれるんですよね。ってなった時に、じゃあ自分はなんで存在してるんだろうって考えたら、やっぱりハモるためにいるんだなと思ってね。だからやっぱりそ生きてる存在意義とか、そんなことすら考えないと得られない時代っていうのは、むしろ江口さんが言ってる個性とか、そういったなんかそういったものが必要な時代になってくるんだなと、
すごくあの自分を大事にする、
はいはい、
そういうのは忘れがちだと思うんだけど、
ね、
自分を好きになる、大事にするっていうのはいつもどっかに置いとかないと忘れちゃうね。
確かにそうですね、まあ、ちなみにね、今ここの場所にいるメンバーの方は皆さん大丈夫な感じが出てるのでね、もういやもう個がすごいのでね、だからまあそういった人たち
じゃあちょっと聞いてみましょう、ちょっと、まあ、
もう個性っていう話した時とちょっとあの目が離せない方がいたので、ちょっと目は合ってるのか分かんないですけどね、サングラスしてるんで、
分かんないね、
ちょっと紙一重のね、
はい、
梶さんも今この会場にいますが、
います、ね、
どうですか、僕今ちょっと長々と話させていただきましたけど、なんかその自分が今この世に存在している実感っていうのはやっぱり梶さんはあるんですか。
あのね、あの石野卓球っていう人がいるんですよ、
あの電気グループ、
そう電気グループ、
ね、はいはいはい、
あの人があの初夢、あの1日の夢ですね、
はいはいはい、
初夢に出てきて、
あ、で梶さんの初夢に、
そうそうそうそう、で 医師の卓球にこう説教されてるわけですよ。
多分年下ですよね。
かなり年下だと思うんですけど、はいはい、説教されてて、で、まあ、いくつか説教されてたんですけど、あのジョン・レノンだからできたってなんだよその言い草とか言われてで、さっきねジョン・レノンの話題が出たんで、
そうですね、ジョン・レノンだからできたってなんだその言い草と、なんだ
そのそれは
多分そのカジさんが言ったんでしょうね、多分覚えはないのか分かんないですけど、
いやそうやって卓球さんからこう
言われたってことは梶さんがそうやって言ったんじゃないですか。
言ったんでしょうね、きっとね。でさっきジョン・レノンの名前が出たんでは
いはい、はい、
今その初夢のことを思い出したんですけど
そう、初夢すごい、
いい夢見ますね。
いやいい夢なんですけどね、
何 なんだか分かんないけど起きてからしばらくへこんでたんですよ
そのせいそうで夢の中だけ響いたんですね、
うん、でやっぱり江口さんのこと思い出しますよね、
まあまあジョン・レノンの話でね
で今でもだって身長180近くあるんですか
2メートル
はない、2メートルはない、さすがにね、もうでも俺もだ20歳の頃186センチぐらいあるどう
今ね、そんなに縮むんですか年取ると。僕まだ分かんないですけど、
いやいやだって今156センチなんですけど、
はいはいはい、だいぶ縮みましたね。
でもね1年に1センチぐらい縮んでも誰も気がつかないです。俺も分かんない、
久しぶりになったらびっくりするかもしれないですけどね、
何十年か経って、
まあ、奥様とかは俺なんか知らぬ間にみたいなね、
何十年か経って自分でも1年に1センチって本当分かんないですよ、自分でも。
あ確かに、ね、
何十年か経ってあれ30センチも縮んでるわって気がつく自分がいるわけじゃないですか。
なるほどね、
そういう意味ではやっぱり江口さんすごいですよ。
なるほどね、聞いてました人の話
縮んでないですもん
聞いてました、ずっと流れとかなんか、いやいやいいんですよ、いやだからもう
何の集まりでしたっけ、
いや何の集まりでしたっけ僕も分かんないんですけど、いまだに何の集まりか分かんないですけど、まあまあ、梶さんは大丈夫ということで、
だからすごいなと思いますね。
ああすごいね、いや僕は梶さんすごいなって思ってますけどね。
すごいね、う
ん、なるほど、いやだからやっぱり、まあ、江口さんとしてはやっぱりそういう、うん、まあ今どうなんですか、そのこの時代とか、まあ、そうやって人のつながりの時代になっていくっていう中で、
うん、
やっぱり江口さんとしてはそういうなんかつなげ役になってっていう感覚、
役というよりも
ではないです、ま
あ、でも方向はあるから、
あ
徳さんもね話したコミュニティっていう、はいはい、話題で、ね、僕の中にもコミュニティっていうのはずっとあったと思うんですね、
はい、
で70年頃にあったコミュニティはみんな失敗しちゃったわけですよ。でそれが何だったんだろうかということもやっぱり感じながらここまで来て、でも一つにはやっぱりあの人がそれぞれ持ってる自分の得意分野、それをやり、要するにやりたいこと、その人がやりたいことをやってそれを出し合って成立する社会、そういうのが一つの理想としてはあるんですね。
確かに。
でそういうものを作っていく方向、流れの中で自分が関わるのはどっかでずっと思ってること。
うーん、
だからこういうような集まりでもみんなの得意なことを、
ね、
出し合ってもらって、音楽だけじゃなくて、はい、でみんなの好きなことやったらそれで成り立つような社会、だんだん ね急に溺れたと思う、
まあ、そうですね、
そういう風になったらいいなとは思ってますね。
まあ、まさにそういうものが実現するね、うん、まあ、別に今の時代が前の時代がいい悪いという話ではないですけれど、うん、やっぱりその軸にそのさっきの地の時代じゃないですけど、うん、こう物というものがある中で、うん、みんながこう、まあ、個性を時には殺しながら、うん、そのものを作っていくことの、うん、まあ、歯車になるような形でやってた部分が、うん、まあ、これからはだから意外にこう会議とかでもね、なんかよく皆さんなんかこうあの話聞くと 意外に無駄だったりとか、その無駄なことに疲れて、だから仕事嫌いな人はいないんだけど、人間関係には疲れちゃったりとか、そういうことが、
だ
から
だんだんね、自分のやりたいこと、はい、好きなこと、うん、そういうふうに絞り込んでいけるっていう、 そうですね、そのことやってたらもう夢中になっちゃうんだよっていうね、もう子供みたいにもう、はい、そのことに没頭できちゃう、
そうですね、
そういうことをなんかやれたら、
確かに、ね、だからそこのエネルギーで世の中が回っていくような時代が来ると、うんうん、本当にこう、うん、カジさんのような個性をね
、まあ、ちょっとどうですか、
どこで使いましょう、カジさんの、
ね、本当にそういう時代だったら誰かをね、必ず一人一つはね、
あります、
ありますもんね、
もちろん、はい、だからその
いや、もうね、もっとね、あの本当におっしゃる通りだと思うんですけど、はい、今までとひっくり返っちゃって、
なるほど、
あの今までは自分の好きなこととか、あのそういうことをやってて生きていけるほど世の中甘くないぞっていうのがまあ常識的に言われたことですよね。いやもうね、ここまで来ると自分の好きなこと得意なことでもないことをやってて生きていけるなんてほど甘くないぞってぐらいに、いやマジでそうです、
素晴らしい、
マジでそうですよ、
いやありがとうございます、もう、
ね、そうですね、
いやその通りですね、その通り、
だからあのさっきね、あの風の時代だっていうこと聞いて、
はい、
あコロナもやっぱり風だったんだなって
違う違う、もうまたそれ誤解を招くんで、まあまあコロナが風かはもうちょっと検証してみましょう。もうちょっとね。はい、なるほど。まあまあまあまあ、まあ、ということで、まあなんか梶さんがマイク持つとドキドキしますけど。いやけどすごくね、うん、いや素敵な名言が ね、好きなことをね、うん、まあしないで生きていける甘い時代だと思うなよと。うん、そういう意味ではもう江口さんはこう、まあ、我が道をまあそれはいろいろぶつかりながらだと思いますが、
うん、
こうやっぱ。どうなんですか、自分の人生を振り返った時に自分を貫き通したなっていう感覚って何パーセントぐらいあるんですか。
いやまだ低い
で、ね、低いでも、ね、低いんですか。
僕今年もうすぐ72になるんですけど、はい、もう残りは少ないなと思うとね、
はい、
そうするともうそこでやりたい、やり残したことはやっぱりやっときたいかなとは思ってる。な
るほど、まだやり残したことあるぞと、うん、
かもしれない。
なるほど、
身長縮んでない、
いやだからいいんですよ
まだまだ、
いやそうだ、縮んでないですし、はい、2メートルないですから江口さん、
まだ
ま
だ
ね、
まだ
まだまだで、
じゃあ
まだまだ縮めると、
縮みしろがあります、
縮みしろってな
たっぷり
新しい言葉どんどん令和3年作っている縮みしろ、素敵なね、
素敵な
言葉、
もっと意見を聞いて
る、あそうですね、ちょっと話のこの流れで、はい、あじゃあそちらのマイクでどうですか、ちょっとね今この江口明さんのこれから新しい時代になっていくという部分で、なんかこうティダさんこう
希望的だけどね、
はい、希望的にこういう世の中になっていくとか、まあ例えばこう生きていきたいみたいなのって、
まあ、あの好きなことをいやん好きなことを何だったっけ、
やらずに
生きていけるわけないだろうという
生きていけるほど
甘くないと
はい、は
い、
いう
ふ
うに、あの生きてらっしゃった見本がこう
見本がこうみたいな標本みたいになってますけどね、
はいはい、あ本当だな大丈夫な
あのそうですね、本当だなと、
この個性の中にいると私はとても普通の人だと思うんですけど
そんなこともないとは思うんですけれど、まあ若干こうでもそうですね、僕もそういう時あります、僕も意外に変わってるねって言われるんですけれど、いつもこの、ね、中に混ざると、うん、自分はまともだなって、はい、まあ、
まともですよね、はい、うちらまともで、
まあまあまあそれ
そうですね、
まあまあ一歩外を出ればまともではないと思うんですがまあそういった
でも、ま、毎日あの朝起きて
カーテン開けたりするとすごく、ああ今日も気持ちいいなみたいなとか、
いいですね、そう思えるっていうのは、
そう暮らしの一つ一つとか、
ちょっと意味違いますね。
なんか仕事だったり音楽だったり、私の中では全て同じレベルの遊びみたいな、あの仕事も暮らしの一つ一つ、お料理とか掃除とかとかもそうなので、全部がなんかあの今日は何して遊ぼうかなみたいな。
いやそれはやっぱりこう自然なね、自然体な感じが生み出す。
だからすごい、よくねお仕事、やっぱり仕事って楽しいわけないじゃん、
はいはいはいはい、
とか、でも私楽しいんですよ。でも得てしてそういう仕事ってお金にはならない気がするんですけど、はい、それでお金にならなくてしんどかったのが地の時代かなと思って、
あなるほど、
そういうことでお金にならないから苦しいよっていうの、はい、でもそれが終わったんだなって、そしたらお金にならなくても楽しい、
それが生活になっていく、
そうそうそう、それがで暮らしも楽しい、
暮らしになっていくというね、
っていう見本がいらっしゃるので、
いやいやこれはねやっぱり本当にディナさんおっしゃる通りで、やっぱりどこまでいってもそういうなんていうの、個性っていうのは積み重ねだし、やっぱり僕昔からその誰かが言ってた言葉でなるほどなと思ってたんですけど、やっぱり20代で変わりもんは当たり前と、で30代で40代でってなってって、やっぱり50代で変わってる人こそ本当の変わり者っていう、だから40歳まで変わり者って言われてても、まあそれはまあよくある人で、50になってもまだ変わり者の人は真の変わり者っていう意味では、まあ江口さんに関してはもうだいぶもう当の前にクリアしておりますので、まあ僕はまだそこの50のラインすら到達してませんから、まあ、ひじやんさんはもう今満面の意味ですけど到達おめでとうございます。もう、もう認定かあの変わった変わった人です。
別にそういうのがでもそれがいいとか こっちがいいとか、そうできないのがダメとかじゃなくて、でもそういうふうに生きてる人がいて、 それを見てあいいんだって、
いいんだと、
思えて、自分もやりたかったけど自信なかったけどいいんだって、どんどんそういう人が増えていくといいなって思います。
いやー本当です。もう相変わらずカジさんがサングラスしてるどこ見てるか分かんないからずっと怖いんですけど、見られてんだか見られてないんだかよく分かんないですけど、どうですかパンさんもね、せっかくなのでちょっとまた座談会みたいになりましたが、
すいません、僕はもうさっきカジさんが、
はい、
1年に1センチずつ縮んで
いくと
分かんないと、
分かんないと、はい、
で30年経てば30センチ
縮む、はい、30センチ縮む、ね、はい、
そういう意味で江口さんは素晴らしいと言ったことに今ずっと考えてるんですけど、
いや分かんないですから、
まだ分かんない、
考えても分からないですから多分本人も分かってないと思うんで、あんまりそれはもう紙一重ワールドの受注に今ハマってますから、多分答えはないと思いますよ、分かんない、いやあの目で見られるとなんか答えあんのかなとか思うんですけれど、ちょっとこれはあまり家に持ち帰らずにちょっとお店に置いて帰ってた方がいいと思います。はい、あと30センチ縮んでないですからね、まず事実が違う、嘘ですから、はい、なるほどね、ということで、いやどういうことなんかよくわからないですけれど、
いや僕らねやっぱり僕から見て江口さん世代というか、段階の世代って言いますかね、
あそうですね、
その頃の方って大勢いるんだけど、すごくエネルギッシュ
で、
ね、みんな個性があって、
分かります、
もう本当にもう僕よりいくつか上の先輩たち、はいはいはい、すごいなと思って見てました、僕はね、
いや分かります、僕、いやまあ僕の年、僕今42ですけれど、やっぱりちょっと2、3個上だけでも、やっぱりこう人間としてのなんかエネルギー、まあ欲とも言うのかもしれないですけれど、やっぱそういうのがやっぱり 違うなと思うので、だからもう本当江口さんとかまで行くともうなんで
怪物
怪物みたいなちょっと言い方になっちゃう。なんでしょうね、まあそれが当たり前なんですよ。こう多分その自分の中に何かをこう作っていく、さっき僕がちょっとちらっと言った話なんですけど、自分の中で何かこう生み出していくから、それがその人のこう空気感としてやっぱり出るんですよね。だからやっぱり僕らぐらいの世代、わかんないですけど、こう下になっていくとやっぱりあんまりこう欲がなかったりとか、なんかそういう、別にそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、それも僕は一個の進化だと思うんですけれど、やっぱ忘れちゃいけないことはやっぱり僕らは生きてるし、なんかその人間にしかできないことのなんか面白さっていうのはやっぱり残っていけばいいなとは、
うん、まあその辺がね、やっぱり、はい、あの自分を感じれる力、うん、やっぱり関係あるかなって僕は思えてて、
まあね、やっぱりこう曲を作ってる方っていうのはね、やっぱり自分と向き合う時間だったりっていうのがやっぱり自然に生まれると思うので、う
ん、人ってね、やっぱりあの自分のことあんまり知らない、
あー
多分あの一面は見てるけど、もっと他の面もあるよっていうところはなかなかわからない。でもなんかアクションを起こしてみるといろいろぶつかったりもするんだけど、その代わり自分の、あ、自分にもこういう面あったっていう知ることはあるね、多
分。なるほど。だからこれはやっぱり家の中で一人でこもって自分と向き合っても、本当の意味で自分と向き合うという部分にはちょっとまた難しいってね。うん、いや梶さん飽きたんですか、ね、のずっと爪いじってますけど、なんか、あ、大丈夫、ごめんなさい、すみません、はい、いや、すごいいい話をね今してたので、はい、なるほど。
だから僕の中のその50年前からのテーマの一つだったと思うんです、
はい、
あの自分に出会っていくっていうことはね、
自分に出会っていく、うん、
でそういう意味でまだまだ出会いきれてない自分いるだろうなって思ってるね、
はい、いやー、そうですね、だからもうこれね、いつもこの江口さんの番組、まあ、同世代の、ね、方と話すと、なんか、いやー、なるほど、分かりますよとかね、いや、僕もそう思いますよとか言えるんですけど、やっぱり江口さんにも僕もまだ分からないって言われると、もう本当分かんないですよねっていう、もうなんかもう、なんだろう、まだまだこう、なんだろう、これから当たり前ですけど、人生は続きますし、分からないことだらけだなというのを。やっぱりこう改めて感じさせられてしまいますので、まあ、歩み続けるところにしか答えはまだないですし、なるほど、自分に出会っていくっていうテーマっていうことですね。
そうですね、それが一番みんな関心があるんじゃないかなと思うんだけどね。
確かに、だからどうですか、ひじやんさん、まあ、僕なんかもう年々自分が考えれば考えれば分かんなくなっていく、分かっていくと分かんなくなっていくみたいな、なんかこう一個疑問が解けると謎が
全然分からない、
倍増えるみたいな、いや全然は、もう諦めたみたいな言い方は、自分と出会うのやめちゃったみたいな言い方ですけども、全然は
全然分かんない、だけどほら、はい、さっきさ言ってたあの自分が音楽を使ってて、逆に
音楽に自分
が
使われる
っていうか、その音楽があって、それで自分がそのを通して出てきたみたいなのが、もっと頭じゃなくて感覚で分かるようになったらいいなと
思う。ああ、なるほど、まあ、その感覚がやっぱり分かるとは言えないけれど、
でもそうなりたいな、
そうなっていきたいなっていうね、
でもひじやんって本当はすごいいい人。
いやだからそれ毎回言ってますけど、誰もいやだから一回も誰もひじやんさんが悪いやつって言ったことないのに、
俺も言ったことない。
いや言ったことないですね。何に対してかばってるのか分かんないです。いや本当はいいやつなんだよ。
真実を語ってるだけで。
いやいやだから
事実そのまま。
ひじやんを誤解しないでくれみたいな、たまにこう入ってきますけど、誰もひじやんさんの悪く言ってないんで、うん、一番悪く言ってるのは梶さん。
俺も言ってない。
俺も言ってない。
いい人としか言ってない。
言ってないんですけど、言ってないですけど、なんかね、
いや、溢れるんですよ。あ、本当はいい人なんだよね。
本当はじゃないで、本当はがいらないんですよ。いい人なんですから、そうなのって何なんで、分かってないじゃないですか。だからまあ本当にまあ今回ゲスト江口晃さんですからね。はい。いやまあけどやっぱりこう江口さんの周りには自然とこうやっぱり人が集まるっていうのはやっぱりそれはどこまで行っても江口さんのその自分をと出会ってく旅の途中でやっぱりそういう自然と周りに人が集まっていくっていうこの状況はまあもちろん音楽を通してですけれど今後はこのポッドキャストでもそこが表現できたらなと思います、はい。まあ、この中で、ね、音楽というよりおしゃべりにはなってしまいますがやっぱりねこうやってあの音楽だけで表現できない部分もねあればなと僕は思っていますのでこういうおしゃべりの中からその人が見えてくるとかその人の人生観が見えてくると、はい、そういった、ねまあ、番組としてこれからもいろんな方をね迎えて、
まああんまり新しい人これからはね少なくなるかなと思ってる。
いやけどここからどう出会いがねまたあるかわからないですからね。
そうそう、それもあるし、まあ今までに出た人でも
そうですね、
やっぱり全部出してもらったわけではない、はい、まだまだいっぱい、ね、
そう
ですね、持って
きてそうなんですよ。だからもうちょっと上人さんも頻度上げた方がいいので、ね、ちょっとねあの
もっとしょっちゅう見せてもらう、
ね、あバンさんも、はい、
そう思います。
あ、そうですか。そう思い、何にそう思った
んで、毎回違う人ばっか出ても、
はい、
スターが生まれないじゃないですか。
あ、なるほどね。
これはねもう
掘り下げていくと、
はい、掘り下げていく。このやっぱりあの人気、この人気者の梶さんをこう、うん、スターにして、
なるほど、
ね、なるほど、視聴率じゃない、これ聴取率、
聴取率を上げていくっていうね。あとまあそのバンさんの、スナックエピソードもちょっともうちょっともうちょっと掘り下げて、やっぱりそうですね、やっぱり掘り下げていくっていうその作業は僕このラジオのやっぱり一番特徴だと思ってるので、そうですね、もっとこう深くねえ、
じゃあとりあえず紙一重を押すタイ
ミングか。ちょっとちょっと僕あの紙一重押しで
来年還暦ですからね。
来年還暦なの？
そうですよ。
全然見えない。
それよりね、あの徳松さんのこの存在っていうのは、
はいはい、
もうこう何十年と名古屋に現れなかった。
はい、
あのこういったエンターテイナー本当に待ちに待ってますね。
いやいやいや、いや思ってないでしょ、そんなことも。本当に
他にもなんかね、あの、
はいはいはい、
ハーフだか、
はいはいはい、
アメリカ人だか分かんない人で一人下いますけど、うん、
誰ですか。
いや、まあいいですよ。でもその人なんかもう一人で全部背負ってるじゃないですか。だからこうゲストとかいても一人で完結してて、ゲストはただ呆れて見てるみたいな感じじゃないですか。
いや誰のこと言って
るの。いやいいです
よ。いいですけどね。はいはいはい、
徳松さんはもう本当に、ね、はい、人からこう引き出して、
あ、本当ですか。
うん、あのね、年末あたりからね、
はい、
あのずっと YouTube で、
はい、
あの合気道の動画を見てるんですわ。
ほう、
合気道がものすごい面白くて、
はあ、
うん、でこう思想としてね、こうあのまあ、例えば一応まあ格闘技みたいな捉われ方してるじゃないですか。
うん、そうですね、合気道もそうですね。
でも決して相手をこう傷つけない、
うんうんうん、
であの思想として力に力をぶつけない、
はあはあ、
であの相手を、まあ、 間違っても殺さないし、うん、で痛めつけないし、そして遺恨を残さないっていうね。
はあ、それが合気道。
これがですね、もう今あの日本の若い格闘技の世界ですね、はいはい、MMA だとかいろいろあるみたいですけど、そう、あのその一流選手たちがあのびっくりして、その合気道の思想とか、
思想とか技術に、うん、
革命が起こりつつあるんですよ。
は
あ、そういう力に力をぶつけること
、なるほど、
全く逆の発想で
相手の力を利用する、
利用したりとか、はい、あのまあ、ちょっとこう思い込みを、その人間の体の動きの思い込みっていうのがあるわけです。相手がこう来たら必ずこう出てくるだろうっていうところをかわすことによって、
は
で最終的に相手がもう戦う気をなくしてしまうと、
は
仲良くなっちゃうと。
なるほど。はい、
で技をかけられることによってもう笑っちゃったりとかなんでこうなるんだみたいな、それであの仲良くなっちゃうわけですよ。でそういうね、あのことがすごく面白くて、
はい、
でね、あの突飛なように聞こえるかもしれないですけど、徳松さんっていうのはその笑いとかそういう MC とかそういうことで、
はい、
そういうなんか革命を起こしてきて、
あそれはあると
思う、いやそれはあるじゃなくて、いやいやいや、うん、なんかね、お互い褒められても何も出ないですからもうそんなもうやめてください、もうね。いやけどまあね、音楽やわですけれど、やっぱりこの傷つけないとか、みんなが、そうですね、みんなが幸せになるっていうのはこれからのテーマですね。誰かを蹴落として生きていくのではなく、みんなでこうみんながハッピーになるような、ま
あ、そういうのあるけど , 笑いっていうのはね、すごいエネルギーあると思うね。
なるほど、そうですね、
突破口を作れる
ね。いやそうですね、だから僕はこういう形で、まあ、ジャンルは違えど、やっぱりこう今一緒にできているっていうのは、やっぱりそのジャンルを超えた新しいものが生まれていく、まあ、この音楽と笑いっていうこういったものが、ね、はい、
それやっていきたいね、
やっていきたいですね、はい。
カジ君は両方持ってる、
いやそうですね、両方ハイブリッドですよね。
下手したら音楽よりもおしゃべり
が、いやそうですね、気づいたらなんか最近カジさんあんま歌わなくなったよねみたいにならないようにはしていただきたいですけれど、はい、いやだからまあまあね、ということで今日でね、まあ、その紙一重さんが、まあ、準レギュラー決定ということで、うん、いやまあ江口明の音楽屋はね、はい、まあ
これから樋口もなかなかね、
そうですね、
そういうエネルギー、
僕もあの人のことアーティストじゃなくて芸人として捉えてますけれども、はい、まあまあいろんな方がいらっしゃいますので、うん、またあとはちょっとこれ一個僕の目標として、やっぱりまたその今の時代時期は難しいですけど、やっぱりイベントとして何かこの江口明音楽屋に出てきたアーティストが一斉に集まるような音楽イベントがね、またできたら嬉しいなと思う、目標にしていきたいなと思っておりますので、江口さん、まあとにかく今後とも本当によろしく、
こういう場がとにかくあるっていうのは大事だと思う、はい、
あれ、
は
い、
ね、ね、本当
はそう、いやいやいや、はい、うん、なんで僕もこの場所をね守り続けていくためにね、うん、ちょっとおしゃべり以外もカレーもちょっと煮込もうかなと思ってるんで、
この今度ランチ始めるのはカレー
ですか？カレーランチですね、はい、まあ、今後またいろいろ病気ランチも復活したい、いろいろな、まあまあ、喫茶店
と、いつ頃からそれ始まるんですか？
ランチですか？
ランチ
はもう明日から、明日からって今いつなんだっていう話ですからね。あのもう年明け1月6日から月火以外は、昼も夜も僕喫茶店で頑張り、この場所守っていきますから、
素晴らしいね、
は
い、
まあね、ありがとうございます。ま
あ、あれだけ美味しいあられが出せる、
いやあられは押してないんですよ、だからあられ僕焼いてないんですよ、はい、
チータラもすごい、
いやいやチータラも僕が、いや全部僕の功績じゃないんですよ、いやいや最高級、いやいや最高級チータラとかじゃ別に僕関わってないんで、まあまあ、あとあの別に昼と夜働くって喫茶店のマスター当たり前の話なんですけど、まさかスタンディングオベーションみたいなの受けちゃいましたけれど、はい、まあまあまあハードルって下げとくもんだなと思って、はい、まあ、ということで、まあ通常通り頑張っていきたいなと思いますので、まあ変わらずね、はい、 の通常運転で、ね、はい、今年も、江口明の音楽屋はやっていきたいなと、
ね、はい、いね、はい、
思いますので、はい、本当に江口さん、ね、今回はゲスト、
はい、
ありがとうございました。じゃあ番組の締めを江口さんよろしくお願いします。
じゃあせっかくですから一曲歌いましょう。その今日のテーマにもあった自分に出会っていくというのはね、約束っていう歌で結構そういうイメージがあったんですね。はい、で、この君って出てきますけど、君に会うことで自分に会う。で、君っていうのは僕の中ではより大きな存在、誰か特定の君とは限らずに、例えば自然界であったりするような大きな存在もイメージちょっとあって、はい、そういうことも感じながらちょっと歌ってみます。
はい、
で、みんなよかったら、はい、コーラスやりましょう。一緒に歌う感じで、はい、
スタンドだけ持ってきていいですか。あ、いいです、これで、
これでいいですか。初めて会ったはずなのに、どこかで知ってる気がしてた。気づいた時には二人とも同じ夜空を眺めてた。いつの間にかここにいて、いつの間にかこうしてた。でずっと昔に約束してたかのように。長い間僕らは出会いと別れの旅をした。心の隙間を感じてた。君の声が響いてる。僕の隙間を鳴らしてる。随分長い旅だったけど、約束通り出会えたね。君への思いが僕を運んでゆく。毎日毎日たくさんの初めての自分に出会うんだ。
運んでゆく随分長い旅だったけど約束通り出会えたね君の声が響いてる僕の隙間を鳴らしてるまるでずっとずっと昔に約束してたあのように、
ありがとうございます。
ありがとうございました。いやちょっとこのままねお別れしたいと思いますが、はい、もう本当に、はい、いやけど本当に良かったというか、うん、当たり良かったっていう言い方も失礼ですね、うん、なんか本当になんか、うん、今江口さんが今日お話した話が、うん、なんかこの最後の歌を聞いて、うん、なんか実現する、うん、実現今してるんじゃないかという気持ちにすごいさせていただきました。本当に今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストの江口晃さんでした。
ありがとうございました。
また次回さようなら。
さようなら。
星が夢を見てる何億年の彼方キラキラと音立てて星が夢を見てる波が揺れているのは魚たちの狩り場キラキラと音を立てて星も